今日のこの時間は合同会社ライブサルベーションの代表竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さんにお越しいただいてます。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回は林卓夫先生にねお越しいただいてお話を伺いましたけれども、はい、今回もゲストをお呼びいただいたということで、
はい、はいはい、そうですね、はい、
どなたでしょうか。
夢ホームの岩谷さんを今日ゲストでお呼びさせていただいて、私たちとのその関わりであるとか、うん、そういったところをちょっと本日ご紹介させていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、夢ホームの岩谷理沙さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
夢ホームというのはどういったまず会社になりますか。
弊社は会社設立して14年目になるんですけれども、主に土地だったりとか中古物件の売買仲介、あとは土地分譲を業務として行っております。
はい、まあ、そういった、まあ、夢ホームさんとライブサルベーションさんとのつながりっていうか、その介護と不動産っていう結びつきっていうのがちょっといまいちどうなんだろうと思うんだけれども、はい、そこら辺ちょっと竹澤さん、はい、教えてください。
僕自身が以前から在宅支援を行う上で個人的にもちょっとこだわりがあって、うん、まあ、その中の一つに不動産会社との関わりも実際考えてたんですよ、
はい、
で一見福祉に関係ないと思いますけど、まあ、専門分野の役割の違いなだけでしっかり役割の分担を行えば機能すると思ってるんですよ、うん、
役割分担、
はい、はい、いうのが土地家屋調査の専門家なので、うん、その人の生活をバックアップしていくところで、どうしてもですね、最近の課題からちょっと説明させてもらってもいいですかね。
最近の課題、
はい、最近感じてることですね、うん、親から、まあ、いわゆるその受け継いだ不動産はあるんだけど本人さん自体の受け取る年金額が少なくて、うん、生活が困窮している方ってのが、まあ、増えているように感じてます、
はい
はい、いわゆる現金のない方ですね、うん、いただいた不動産を売ってで生活に充てるいうケースも実際に今、うん、夢ホームさんとですね関わってるケースでも実際いるんですよ。
簡単に言えばその親からもねこう受け継いできた、ね、相続したものを生活するためには売らなければやっていけないっていう方が多いっていうことですよね。
そういうことですね、はい、はい、まあ、本来は住み慣れた場所でということはよく言われるんですけど、うん、実際その場所では住めない方も実際にいるので、そういう時に専門家なんで、まあ、僕たちが探すというよりかは不動産会社の方だったら結構早く探してくれたりとか、福祉の中で社会資源の中でうまく結びつければすごい助かっては実際にいるので、
うん、岩谷さん、はい、先ほどもねおっしゃったこの探すっていうのはそうやって竹澤さんから依頼を受けてどういったことを探すっていうことになるんですか。
主にご高齢の方なので、はい、まあ、1階にこだわってお探ししたりだとか、うん、あとはまあ今は車乗れてますけれども、まあ、将来的に乗れないことを見込んで居住の範囲内でのこの買い物をする場所だったり、うんうん、そういったところをまあメインに、うん、あとはまあいただいてる年金の中でどのくらいまでだったらまあ家賃に当たってもいいのかなっていうのを、うん、まあ、お客様と一緒に相談しながら、まあ、時間をかけてですね、こういったお客様とは何度も何度もな内見を繰り返し行って、もう最後の住処っていう方もいらっしゃいますんで、はい、納得いただく物件を一緒に選ぶようにしております。
次の住処を新しく住み替えるっていうことになりますかね。じゃ あ、 まあ引っ越しをして、ね、はい、今住んでいる場所からちょっと移動して、まあ、次の住処の探すお手伝いと。
そうですね、はい、
うん、そういう方って結構多いんですか今。
そうですね、竹澤さんからご紹介いただくお客様はそういったお客様が多いです。
本来はその場所でずっと生活してっていうのが望ましいんだと思うんですけど、はい、まあ余儀なくされるってこともケースとしてはあるので、うん、そういう時に相談させてもらいながらうまくそのご本人様の希望に沿った場所の提供を一緒に考えてさせてはいただいてます、う
ん、
はい、
丸井さん、はい、定期巡回として、はい、まあ、住み慣れた場所から離れてね、はい、新しく、まあ、住み始めたところに、はい、まあ、巡回とかもすることがあると思うんですけれども、はい、どうなんです、そういった方っていうのは。
もともと住まわれたとこで確かにその継続して、 住んでいただくことができれば一番なんですけども、やはりその金銭的な問題であったり、そもそもその家屋自体の問題であったり、さまざまなその問題があって、そこでの生活の継続が難しいので、
はい、
住み替えっていう選択肢を私たちの方もご提案させていただくんですけど、やはり中にはそこでずっと住みたいんだと言われる方もいらっしゃるはいらっしゃるんです、でそういった場合にも何度も何度もそのご本人様とお話をさせていただいて、ご本人様が納得できる形でさせていただきますので、実際にそうやって住み替えをされた方で新しい住居で私たちも関わらせていただく中で、すごく喜ばれるというか、生活が、再構築いうような形にはなってしまうんですけども、ちゃんとした家屋と申しますか、その人が住める環境で生活ができるっていうところで、当初出会った時は本当にこう生きるか死ぬかの方もいらっしゃったので、その方は今すごく今の生活に満足をしていただいて、私たちにも感謝の言葉を再々言ってくださるので、そういった意味ではその住み替えも一つの選択肢として私は重要なことなのかなとは考えております。
住み慣れた、場所で過ごしたいっていうのは、その土地との縁もそうですし、また人の縁って言ったところを切るっていうことが、難しいっていうことじゃないですか、それを分かった上で、土地の縁は切るんだけれども人との縁を、続けたりとか、そういったところはその思いさんとして何かこう工夫っていうのはあったりはするんですか？
そうですね、やはりそういったとこを住み替えが選択肢に上がってこられる方、地域の方との関係性も希薄な方が多いは多いんです。でもともとなんていうんですかね、その社会的に孤立に近い形で生活されている方が対象になることが多いんですけども、そういった方にもやはりその生活の中での楽しみっていうとちょっと大げさなんですけども、やっぱり人とのつながりは持っていただきたいっていう思いは私たちもありますので、ご本人様の趣味をお聞きして、そういったサロンであるとか、そういったところにこうご紹介させていただいたり、新しい生活の場で、新しいその人間関係の構築にはなってしまうんですけども、やはりその心機一転ではないですけども、新しい生活の中でご本人様の楽しみであったり、生きがいであったり、そういったところが見つけていただけるように、福祉の枠にはこだわらずにしっかりとサポートさせていただいているのが現状ですね。
竹澤さん、そういった話を今お伺いしてても、それぞれのプロの分野の方が別の分野でこの住み替えと、そして人の輪っていうか人の縁っていうのをうまい具合に結びつけながら何か新しい生活へのね、その丸井さんもおっしゃってましたけれども、再構築っていうようなことでの、新しい在宅介護っていう形になっていこうかなとは思うんですけれども、
例えばなかなか新しいやっぱ人間関係とか周りの関係とか気づきにくかったりはするので、例えば介護がついてる方とかであれば、デイサービスに行って、そこの場でコミュニケーションを取ってもらったりとか仲良くしてもらって、中には囲碁の好きな方がいるので、対戦しに行ったりとか、そういう楽しみっていうのはなるべく持ってもらうようにはしてます、
ですんで、もう夢ホームさんが新しい住みかを提供っていうか探してきて、そこにね、こう案内するっていう役割だけではなくて、そこの新しいコミュニティを作るっていったところまで、ライブサルベーションさんとしてはこうフォローをしっかりしていくっていうところですよね。引っ越しした後っていったところの、契約者との関わり合いっていうのは何があるんですか？
そうですね、不動産も最近IT 化が進んでまして、ネット契約だったりとか、そういうライフラインガスとか水道とかそういったのももう全部ネットでっていう風になってるんですけども、ちょっとご高齢のお客様はそういったところが難しいので、そういったところまで一緒に今の入居者さんとは関わりを持って、何か困ったことあればお気軽にご連絡くださいねっていうのは必ずお伝えしてまして、実際にご連絡をいただくこともあって、あ、元気にされてるんだなってこちらも感じますし、すごくなんかやりがいを感じることだなって思ってます。
分かんないこともあるけれども、それをじゃあ誰に言えばいいのかとか、誰に相談すればいいのかっていったところで、夢ホームさんみたいなことを言っていただけるとありがたいですよね。 だから竹澤さん、はい、新しくっていうか、まあ、あの本当にその在宅で生きていくっていうのは、はい、まあ、本人の思いはもちろん大事なんですけれども、在宅でいたいっていう思いを叶えるために、うん、本当にその介護福祉だけではなく、うん、いろんな業種とかいろんな方々の協力がなければ、はい、
そうですね、
これって難しいですよね、
はい、まあ、僕はそう、まあ、僕というか、まあ、うちの会社もですし、うん、多分夢ホームさんもそうですけど、そこはあの考え方は近い考え方してまして、うん、その福祉の中の社会資源としてうちもありますし、夢ホームさんも組むことによって、その人がまあ生きていく最善の場所が選択できる、広げてくれるんじゃないかなというふうに感じてはいます。
もう本当に今この社会の中にあるあらゆる業種の方っていうのも、その福祉とか地域の中で暮らしていくっていう方のためにとっては大事なものですし、バラバラではなく扇の要としてね、
そうそうです
ね、ライブサルベーションさんがガチッとそこで仕切っていただくっていうかね。
そうですね、はい、まあ、一つではなくて、僕たちだけではやっぱ専門性っていうのがやっぱ限られてるんで、例えば医療であったり、まあ、土地の専門家であったりとか、法の専門家であったりとか、いろんな専門家の方がのバックアップがあって、その人を在宅で最後まで見ていけるっていうのが私たちの考え方っていうか、まあ、そこはもう多分合致してるところなので、まあ、いろんな人とつながって、その人が本当に最後まで在宅で見ていけるような環境づくりを、やってます、はい、今後ですけど、はい、まあ、在宅支援を行う上で、うん、もっともっとですね、あのいろんな人とコミュニケーション取りながら、うんうん、専門家同士でいろんなケースの人を在宅で見ていきたいなというふうに、うん、あの考えてます。
はい、はい、そうやってライブサルベーションを中心として人と人とがこう関わり合 う、
そうです、ね、
本当にいい社会をね、はい、作っていくためのこの絡みになっていくと、うんうん、はい、
すごい柔軟にやってくれるんで助かってます、
うんうん、わかりました
本当に、
はい、今日は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所主い、丸井義幸さん、そして夢ホームの岩谷理沙さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。